ヨハネ10:11-16。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げて行きます。それで、狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。イエス様はヨハネの福音書で7回、私は何々であるとおっしゃいました。私は命のパンです。私は世の光です。私は門です。私は良い牧者です。私はよみがえりです、命です。私が道であり、真理であり、命なのです。そして最後が、私は誠のブドウの木です。I am で始まりますので、I am verses、I am sake というふうに呼ばれています。この7つの他に、I am が使われている箇所がもう2箇所あります。今までの7箇所では、私は命のパンです。私は世の光です。というふうに、私は何々ですの間にちゃんと言葉が入っていましたね。英語だったら、I am の後に言葉が続いたわけです。I am the bread of life。あるいは、I am the light of the world。というふうに言葉が続きます。ところが、この二つの I am が使われているところは I am ピリオドなんですね。本当に言葉が続かない。ヨハネの 4:26 では I am は私がそれですと訳されています。サマリアの女が私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。そう言ったときにイエス様は、I am と答えられた。つまり、私がそのメシア、キリストなんだよ。そう言われたわけです。もう一箇所は、ヨハネの8:58。ここにも、I am という言葉が使われています。ここでは、私はいると訳されています。これはイエス様がユダヤの指導者たちとの論争の中で語った言葉です。イエス様はユダヤ人であれ、異邦人であれ、誰もが罪を悔い改め、神様に立ち返って、罪の許しをいただき、その許しの中に生きるべきである。そのことを教えておられたわけですね。つまり、悔い改めと罪の許しの福音を教えておられました。けれども、ユダヤの指導者たちは、自分たちはアブラハムの子孫なんだから、罪がない、悔い改める必要がない、などと言っておりました。ことごとくイエス様に反対したわけです。それでイエス様は、ご自分がアブラハムに勝るものであることを教えるために、誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から、私はいるのですと言われたわけです。私はいる、I am という言葉なんですが、これは神様がモーセに私はあるというものである、そうおっしゃったその言葉、 I am that I am、 そこに通じるものです。これを聞いた反対者たちは、イエス様が 自分を神と同一視して神を冒涜した、そう考えまして、イエス様を責め石打ちにしようとしています。ですから、私は何々です、 I am、 ギリシャ語でエゴ、エイミという言葉が使われていますが、この言葉はそれほどに重みのある言葉なのです。で、今日は I am 聖句の中から、私は門です、10章の9節にある言葉と、私は良い牧者です、これは14節にありましたね、この2つを取り上げて学ぶことにしましょう。さあ、最初に私は門です。詩編の23編に主は私の羊飼いとありますように、聖書では神様が羊飼いで神の民が羊である、そういうふうに例えられています。そして羊が集められます、その牧場ですが、そこに囲いと言いましょうか、まあ、牧舎があるわけですね。ちゃんと建物があるわけですね。その場所は神の国を意味いたします。で、旧約時代の神殿は神の国を象徴するものでした。詩編の100編にこうあります。全地を主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ見前に来たれ。主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。神の民が礼拝のために神殿の門をくぐっていく、その姿を羊が囲いの中に集められる姿で例えているわけです。門は入り口を意味します。羊が門を通って囲いの中に入るように、私たちはイエス・キリストという門を通って神の国に入るのです。イエス様は天の御国の門です。入り口です。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の妹に来ることはありません。イエス様は父なる神様に変えることができる唯一の道ですね。その道の向こうにはちゃんと門がありまして、その門を通ると父なる神様のところに、天の御国に私たちは入ることができる。で、その道も門もイエス様は私だよ。イエス様ご自身が道であり門なのだ、入り口なんだ、そうおっしゃったわけです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんとありますけれども、言い換えるなら、イエス様という道を歩き、イエス様という門をくぐるなら、誰でも必ず天の御国に入ることができるということです。イエス様は言われました。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。イエス様は神の牧場への門です。入り口です。ここから入るものは誰でも神様から来る平安、喜びに預かることができます。門にはもう一つの意味があります。それは守りです。この門の中に入るとあらゆるものから守られるんです。で、それは羊が野原で夜を過ごす時の状況を思い浮かべるとよくわかります。ユダヤの野原には石を何段かに積み重ねる、しかも丸い形にずっと積み重ねる、そういう石の囲いがあちらこちらにあります。それは羊飼いが利用するためのものなんです。で、そこで夜を過ごすときに羊飼いは羊をその石の囲いの中に押し込めるわけですね。で、その 石の囲いには羊が一匹ずつ通れるほどのその狭い入り口があるだけで、もちろん門などはありません。羊飼いは羊を皆この石の囲いの中に入れてしまいますと、石の囲いの入り口ですが、そこに腰を下ろして羊飼い自身が門になるのです。羊飼いは石の囲いの入り口で寝ずの番をして、羊を狙っている他の動物から羊を守ります。私は門です。文字通りイエス様は身をもってご自分の羊を守る門になってくださるのです。イエス様ご自身が私たちを守る門となってくださっている、これ以上に確かで安全安心なことはありません。次に、私は良い牧者ですという言葉に移りましょう。良い牧者、わざわざ良いという言葉が使われていますが、良い牧者があるからには悪い牧者もいるんでしょうね。聖書では神様に立てられました王様ですとか指導者たちですとか、彼らは牧者と呼ばれました。旧約時代の多くの王様高官たちは神様の御心を知らない愚かな牧者でした。また総督や役人たちは人々を苦しめる悪い牧者でした。でイエス様の時代の祭司長、律法学者、長老たちも自ら牧者であるとそう言っていましたけれども、神の民を間違った道に導き迷わせ弱らせるだけの者たちでありました。悪い牧者だったのです。エゼキエル書34章に悪い牧者たちへの叱責の言葉というのが長く書かれています。その中の一部分にこんな言葉があるのです。彼らは肥えた羊をほふるが羊を養わない、弱った羊を強めず、病気のものを癒さず、傷ついたものを包まず、迷い出たものを連れ戻さず、失われたものを探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。で神様はこういう悪い牧者たちを退けて一人の良い牧者を立てると約束なさいました。同じくエゼキエルの34章にこんな言葉があります。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす、彼は彼らを養い彼らの牧者となる。この牧者はしもべダビデと呼ばれています。でこれは神に愛され神を愛したダビデ王のような良い牧者が使わされるという、そういう約束です。この約束はイエス様によって成就しましたね。イエス様はダビデの子として世においでになり、まことの羊飼いとなってくださったのです。イエス様が私は良い羊飼いですそう言われたときに、それはこの旧約の予言が成就したということを告げておられたわけです。ところで羊飼いの仕事なんですが、日本で産経という言葉がありますね。きつい、汚い、危険という意味だそうです。人々から嫌がられる仕事、軽蔑される仕事、それが羊飼いの仕事でした。でエレミア 43-12 というところに、彼は牧者が自分の着物の白身を潰すようにエジプトの国を潰してここから無事に去っていこう、これは神様の素晴らしい力を表しているわけなんですが、ここでは良い牧者は羊の白身が自分に移るのも嫌がらずに懸命に羊の世話をするのだ、そういうことを 言い表しているように思います。で、イエス様もまたそのような羊飼いになってくださったのです。イエス様は神の御子であるのに人の子となられました。主であるのにしもべとなられました。きつい、汚い、危険な仕事を引き受けてくださった。イザヤの40-11に、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導くとありますけれど、まさにイエス様はそのような良い牧者となってくださったのです。皆さん、この良い牧者に導かれる人生以上に幸いな人生はありません。私たちの人生には様々な困難、労苦があります。水も草もない荒れ野があるかもしれません。死の影の谷を通らなければならないかもしれません。嵐の日もあれば、日照りの日もあるでしょう。しかし、良い牧者であるイエス様、どんな時でも私たちと共にいて、私たちを導き、助けてくださる。私たちの弱さを知って、それを支えてくださるお方なのです。さあ、さらにこの良い牧者について考えていきたいんですが、この良い牧者が私たちのために命を捨てるというところを見てまいりましょう。で、悪い羊飼いはエゼキエル書にありましたように、羊から奪い取るのです。羊を暴力で支配するのです。またイエス様がおっしゃった雇い人というのがありましたけれど、彼らは自分の身に危険が及びますと羊を見捨てて逃げてしまう。牧者としての責任感もありませんし、羊への愛情もないのです。けれども良い牧者は自分の身を危険にさらしても羊を守ります。11節に、良い牧者は羊のために命を捨てますとある通りです。イエス様は15節でも、また私は羊のために私の命を捨てますと言っておられます。これはイエス様の十字架の死を予告している言葉です。イエス様は私たちの罪や汚れ、背きや裏切り、また過ちの一切をご自分の身に引き受けてください。私たちが受けなければならない裁きを私たちに代わって十字架の上で受けてくださいました。それによって私たちは救われたのです。羊のようにさまよっていた私たちは神の牧場に変えることができたのです。それはペテロ第一の2章の22から25にこう書かれてある通りです。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。このイエス様の言葉を解説している箇所で、本当にこの箇所以上の箇所はないでしょうね。イエス様の言葉の意味をはっきりと解き明かしています。良い牧者であるイエス様は、今も神の牧場の外にいる羊、まだその囲いの中に入っていない羊、そこで間違った道をさまよっている羊を心にかけてくださっています。16節でイエス様はこう言われました。私にはまた この囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。イエス様のお心には、すべての人が一人の良い牧者、イエス・キリストのもとに、神の牧場に集められる、そのことが本当に心の中にありました。ですからイエス様は十字架にかかられる前に、こう祈っておられます。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。私たちもまたイエス様を通して父なる神様と結ばれて、お一人の羊飼いのもとに一つの群れになること。このイエス様の願い、祈りを今日私たちの願いとし、祈りとしようではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、聖書に約束されている通り、良い牧者であるイエス・キリストを送ってください。心から感謝します。イエス様ご自身が、私は門です、私は良い牧者ですと言われました。ですから私たちもイエス様は私たちのために命さえも捧げて、天の御国への門となり、そこから入る者を導き養ってくださる良い牧者ですと人々に語ることができますように、助けてください。私たちの証を用いて、より多くの人があなたの牧場の羊となることができますように。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。